from dumb English to smart English.
頭がいい人、悪い人の英語。ネイティブに、間抜けと思われない44の会話術。長尾和夫、アンディ・バーガー。ソーリーが口癖だ。 My name is と自己紹介をする。こんな英語ではバカにされる。レベル別に間違い正しい英会話を実践レクチャー。英語が下手だと毎度言う。 Maybe が口癖だ。カタカナ英語、和製英語を平気で使う。ネイティブを辞書と勘違いしている。意見を言わない。いつでもレッツと誘う。度を越して親切だ。
プレフェイス。
はじめに。まずはじめに、頭がいい人、悪い人の英語診断テストを行ってみましょう。次のすべての質問に丸×式で答えてみてください。クエスチョン1、大抵
Really?
と相槌を打つ。クエスチョン2、外国人には和食の話題をよく提供する。クエスチョン3、自己紹介は
My name is
と始める。クエスチョン4、わからない英語は黙って聞き流す。クエスチョン5、英語が下手でよく誤っている。クエスチョン6、アドバイスには
Had better
を使う。クエスチョン7、面白い時は
Interesting
という。クエスチョン8、
One, two
は短縮して
Wanna
という。クエスチョン9、教えてほしいときは
Teach me
という。クエスチョン10、ニューヨークは恐ろしいとよく英語で話す。さて皆さんはいくつ丸がつきましたか？あるいはいくつ×がついたでしょうか？まずは丸の数が7個以上になった方から。残念ながら皆さんは頭の悪い人の英語を毎回のように使っています。一度友達になったネイティブからの連絡が途絶えがちではありませんか？皆さんと話すネイティブは非常に辛い思いをしているはず。知らず知らずのうちにネイティブたちにものすごい負担やプレッシャーをかけていることでしょう。徹底的に本書の処方を採用し、頭が悪い人の英語からの脱出を図る必要がありそうです。次に丸と×とが半々くらいだった方、皆さんは半分くらいの場面でネイティブにまたかよこの話題、またこの変な英語、これだから日本人はなどと思われていることでしょう。本書を聞いて改善していただく部分が多々あるはずです。最後に×の数がパーフェクトに近かった方、この皆さんは英語の話し方に関してはネイティブの気持ちまできちんと理解できる、英会話に関してかなり頭がいい人です。ネイティブの友達がたくさんいることでしょう。しかし本書から学べることもまだ残っているはずです。さて診断はいかがだったでしょう。これはあくまでも参考程度のものでしかありませんが、本書の中には診断テストで取り上げたような頭が悪い人の英語撲滅に向けての対策をたくさん準備しておきました。本書は多くの日本人に共通する 英語の話し方や外国人たちとの接し方に関する誤解を解きたいという願いから執筆・編集されたものなのです。日本人の間違い英語の中でも最も頻繁になされるのに、これまでほとんど見過ごされてきたものや、教えてもらったがその知識が間違いや誤解であったもの、あるいは嘘だったものなどを取り上げ、それぞれに処方箋を出していきます。本書を一通り聞いていただくことで、英語や英語圏の文化、あるいは習慣に関する見方が大きく変わり、皆さんの英語コミュニケーション能力向上の一助となったとしたら、著者としてこれに勝る喜びはありません。2006年元旦、長尾和夫、アンディ・バーガー。6. ソーリーが口癖だ。日本にはソーリーばかりを繰り返す人がたくさんいる。実はこれ、ネイティブから見ると驚くべきことなのである。英語のネイティブにとっては
ソーリー
という謝罪の文句は非常に言い出しがたい言葉だからだ。ネイティブたちにしてみれば、何か自分が悪いことをしたと認めたくない気持ちが強いのが一般的なのだ。ところが、初めて日本に来たネイティブスピーカーたちは、ソーリーという一言があまりにも気軽に使われていることにびっくりしてしまう。日本では、
ソーリー
の一言は英語圏のネイティブの謝罪ほどの重みを持たずに、単なる相槌みたいな感覚で扱われているのである。そんな認識の日本人は、電車で人の間を通り抜けるときにも、
Sorry
という。日本語のすみません、イコール英語の Sorry であると思い込んでいる日本人があまりにも多すぎるのだ。だから日本人は何度も何度も軽々しく Sorry と言ってしまう。英語で謝罪することは自分の非を認める重大事だという認識があれば、こんなことにはならないはずなのだが、この点を多くの日本人が誤解してしまっているのである。日本とは全く逆に、欧米諸国では人々はほとんど
Sorry
という言葉を使わなくなってきている。まるで絶滅種か恐竜か何かのような扱いだ。政治家は決して
Sorry
とは言わず、
I take full responsibility.
責任はすべて私が取ります。
The responsibility lies with me.
責任は私にあります。のように発言する。ちょっと大げさすぎるかもしれないが、もしかすると10年後に、
Sorry.
という英語を使っているのは、世界中で日本人だけといった状況になるかもしれない。それほどこの傾向は顕著なのである。ここまでの話は、謝罪の意味で総理を使っている日本人の例なので、まだ可愛げがある。しかし、日本ではもっと誤解して、
Sorry
が使われている場面もたくさんある。例えば、誰かのペンをちょっと借りるとき、日本人は Sorry と言うし、電話番号をちょっと調べてもらったときにも、すみません、ありがとうというつもりで、Sorry と言う。これでは、
Can I borrow your pen?
ねえ、ちょっとペンを貸して。
Sure.
いいよ。
Sorry.
ごめんなさい。といった不自然この上ない会話になってしまう。誰かに物を借りたとき、日本語ですみませんというのはもちろん謝罪ではなく感謝のつもりである。ところが、すみませんイコール
Sorry.
が頭に染みついている日本人は、
Thanks
という気持ちを込めて、つい、
Sorry
と言ってしまうのだろう。英語を話す時の日本人はこんな具合に、ちんぷんかんぷんな状況に陥ってしまっているのである。間抜け英語と思われない処方箋。 もちろん電車の中で誰かの足を踏んでしまった時に、
I'm sorry.
ごめんなさいというのは構わない。しかし、電車や映画館、飛行機の通路などで誰かのそばを通り抜ける時には、
Sorry.
ごめんなさいではなく、
Excuse me.
すみませんと言わなければおかしい。誰かと話をしている時に別の電話に出なければならないのなら、
I need to take this call. I'll just be a second.
この電話出なきゃ、ちょっとごめんなさい。などと言いながら電話を切り替えるべきだし、再び元の相手と話を始めるときには、
Thanks for waiting.
お待たせしました。と、待ってくれたことへのお礼を述べるのがいい。日本人がソーリーの呪縛から解放されるための魔法を一つ伝授しておこう。それはポジティブな言葉を使うことを常に心がけることである。そうすれば自然と
Sorry
ではなく
Thanks
ありがとうや
I appreciate
何々に感謝しますといったフレーズが口から出てくるようになるだろう。間抜け脱出の知的英会話。
Sorry
と言わないための英会話フレーズ。誰かがペンを貸してくれたとき、
Thanks
ありがとう。誰かのそばを通り抜けるとき、
Excuse me
失礼します。別の電話に出るとき、
I need to take this call. I'll just be a second.
この電話に出なきゃ、ちょっとごめんなさい。元の相手との電話に戻ったとき、
Thanks for waiting.
お待たせしました。